の際僕たちの話です。安藤先生がどうしても喋れということでですね、
一人だと楽しかったんですよ。
普段あまり写真を、放送してないものですから、紹介してほしいと言われた症例の写真を一生懸命探したんですけど見つかりませんでした。で、ですね、その安藤先生に言われた症例というのが、平成27年6月24日生まれの巨星牛ですね。で、28年の3月15日に、競りから導入されてきた牛で、4月の11日に初心で、呼ばれました。その時にですね、尿の中に脳が混じって出てきたということで言われて、見に行ったんですが、法医が主張してて、で直検すると膀胱腺にハンドボール大の腫瘤を触知しました。で、まあ、おそらく尿管癌の脳瘍だろうということで、それからしばらくは治療を続けました。で、まあ、返すのか切るのかというようなことをしばらく続けたんですけど、1ヶ月後に帰っていきました。でもそれでいなくなったもんですが、僕としてはもうそれで済んだと思ってほっとしてたんですけど、まあ、喋ってくれということだったんで10桁を検索してですね、どうなったのかなと思って見てみたら、正常に貯蓄されていました。あ、そんなこともあるんだなで始めたいと思います。で、まずは今週です。今年というか昨年の7月の臨検で、触れた症例なんですけれども、29年12月17日生まれたオスでですね、初診が、3月の6日、まあ、熱発があって咳、肺雑音で陰毛に尿石が付着していたということで、2日後にエコーで、まあ、尿膜管異常を確認しました。でですね、先ほどからちょこっと話が出てますけど、僕はまあ10日から2週間ぐらいは抗生剤を連投するべきだと思ってまして、まあ、安藤先生が言われるようにある程度主張が落ち着くまで、あるいは脳瘍を持っている場合は抗生剤を投与しておいた方が手術の時に大惨事にならなくて済むかなと思い、まあ、この症例で初診の6日から20日まで、まあ、ちょうど2週間ですね、抗生剤の投与が続いています。で、3月29日に摘出手術を行いました。でこれが手術中の写真で、まあ、尿膜管を持ち上げているところです。次が、摘出した脳瘍ですね、まあ、こんな感じで、ありましたと。これはもう格子の手術です。あ、で、僕の場合はですね、もうこれちょっと脳瘍だけの写真になってますけど、へその周りから膀胱まで全摘する形で全症例切ってます。だから膀胱線で切り落として膀胱を縫合するというような形で全症例やっております。で、症例2なんですが、まあパッと見て気づくかと思うんですが、平成28年生まれでですね、まあ下痢とか熱発がちょこちょこっと生後すぐあって、その後初診がですね30年の6月なんですね。皮膚にかけられて結構大きくなってから、まあこの6月13日に
緑だけどね
6月13日陰毛に尿石付着というふうに書いてるんですけれども、この時はですね、別な理由で呼ばれました。後から次写真を出しますけど、で、まあこの時に直検で診断をして尿膜管を疑って、まあ、エコーで見て、その後もう排尿困難等々あるということでですね、ここで出荷されちゃいました。で、この牛なんですが、ちょっと見にくいのかな、まあ偶然奥の牛も並んでたんですけど、発育等はそんなに他の牛と遜色ない感じでですね、輪郭はここでした。葉角じゃないな、こうお尻のここが腫れてるということで、見てくれと言われたんですけど、まあこれは多分当たりだろうと。それよりもこっちの方が気になったんですね。陰毛にずらずらっと尿石がぶら下がってました。でもこっちの方が問題ですよと言いながら手を突っ込んで、まあ、主流を確認したわけですが、でこれがエコー画像なんですけど、あまり上手じゃないんですが、こう膀胱ですね。でここに何かマスがあります。でこれをもうちょっと前に行くと、こんな感じですね。これマスがあります。こっちが膀胱なんですけど、この辺が膀胱腺だと思うんですけど、こんな感じでマスがあって、そのまま進めていくと、もうなんかわけのわからない主流になっているという感じでですね。で、まあ、このままもしこれは出荷されまして、途上の先生からですね、頼みもしなかったんですが写真が返ってきました。でこれ膀胱粘膜、さっきもありましたけど、やっぱり過形性を起こしてますよね。でこっち側が主流マスの方 でここに穴が開いてるんですね。ここがおそらくその尿膜管との開口部だったのかなという感じで、この写真が1枚だけ、出荷された後に帰ってきました。で、まあ皮膚でもこういうことが、ここは偶然自家産一貫農家だったんで、子牛の履歴、出生後から履歴が覚えたんですけれども、まあ皮膚に上がってからでもこういうことがあり得るということです。で次の症例がですね、これは平成29年5月21日生まれで、30年2月の5日に導入されてきました。で検査をしたのが5月の25日ですね。導入から3ヶ月ぐらいなんですけれども、まあ、ここに膀胱があって、こちら側に何かしらマスがあって、膀胱はですね、丸く映らないんですよね。これ引っ張られて伸びたような形で、映るということで、まあおそらく尿膜管が残ってるだろうということでですね、安藤先生にもいっぱい迷惑をかけまして、100頭ぐらい検査をする原因をつけたのは僕なんですが、そうですね、まあこの牛はこのまままだ飼われております。どうなるのか、まあまあ現状は大丈夫そうです。
排尿とかも
今のところ問題なく、はい。なんか思うのは抗生剤を、
僕見たことあるやつ、僕も見たことがある
やつ、はい、はい、見ていただきました。まあ抗生剤を連投すればですね、どうにか炎症は収まるのか、農薬を持ってしまうと厳しいのかもしれませんけど、炎症だけであればまあ収まるのかなという気もしています。で次の症例がですね、これは平成29年5月3日に生まれて、30年の2月10日導入ですね。 で検査が5月の22日ですから、まあ、これも導入後3ヶ月ぐらい。でやっぱさっきと同じようにですね、膀胱が横に長く映るんですね、丸く映らずに。で膀胱腺のあたりに何かマスがあるという物質です。まあこれも現状まだ買われております。まあ今のところ問題がないんで、これも相当抗生剤は投与してあります。導入の初期段階でもしかするとこう何ていうのかな、肺炎、顕著な肺炎症状はないけどなんとなく微熱が続くみたいな牛はこういうのがあるんじゃないかなと思ったりします。そこで抗生剤を打ちたくることで、まあ、どうにか抑えてんじゃないかなというような気もしております。でまあ皮膚の段階で見つけてもですね、もうどうしようという話なんですよね、うん、だからなるべくなら子牛の段階で早い段階で見つけて、処置を、うん、手術をするなりですねした方がいいのかなと。もう導入3ヶ月経ってから腹を切ろうなんていうのとても考えたくもない話でですね。
あれサイズはどれぐらいなんですか。よくスケールがよう見えない。
1センチぐらい
スケールは、ね、
一番下までで何センチ。
一番下で6センチかな、6か7、7センチですね。ここが0で、
じゃあ丸い2センチぐらいちょうど
2センチ
になってますので、
膀胱のあれが2センチぐらいで、
膀胱の先端の丸いのは1センチぐらいちょうど、
あの先端の丸いのが1センチぐらい、
そうですね、これが1センチぐらいですね。
多分可能はしてなくて、
跡
が残って
て、うん、おそらく引っ張られてるんだろうなと思うんですけど、
多分太さ次第で多少伸び縮みするかもガチっていくかが変わるのかもしれない。
まあ講師の段階でどうにかしてほしいという症例です。肉に上がってきてからじゃちょっと手の出しようがないという感じですね。で安藤先生に言われてですね、まあカードの中やらスマホの中やらいっぱい探したんですけどなかったんですよね。で似たようなのがありました。これ和牛じゃないんですけど、ここ映ってるのコーヒー缶です。これホルスなんですよ。なんか出てきたって言われてですね見に行ったんですけど、へそが破れてですね出てきました。尿膜管なのか才能用なのかは分かりませんけど出てきました。まあここまでひどくはなかったんですけど、こんな感じで最初の症例もパドック内に脳をぶちまけてですね、まあ農家さんがびっくりして電話してきたというやつだったんですけど、
どっちが出たんですか。へそから出たんですか。それとお尻って顔
しこれこれはへそが破れてた。これはホルのメスです。で、無処置です。もう出たからいいんじゃないって言って。
手尿みたいな見た目になってたんですか。
脳がは全然気づいてなかった。全然気づいてなかったんですけど、ある日突然こんなのが出てきたって言われて見に行ったら、もう出たからいいでしょう。で、搾乳中なんで抗生剤も使いたくなかったんで、
あ、もう産んだ後ですか、
うん、
じゃあこれをここに持ったまんま子供を産んだって
こと。そういうことですね、まあ、こういうこともありましたということで、まあはい、講師の段階でどう、まあ、処置はもう切ればいいと思うんですけど、それよりもどう予防するかというのはですね、先ほどからもお話がありましたけど、そこが一番悩ましいところです。以上です。
篠口先生ありがとうございました。山本先生お願いします。
尿道から膀胱腺までを切除するということですけど、 切開部位はどこを切ってます？
某
正中。
某正中。某正中で、へその横からずっと。
鼠径部でややな膀胱に近くするまっすぐ正中と
まっすぐ正中線を切っていきます。はい。まあ、オスだったら包皮の横をずっと切っていきます。で、まあ、膀胱にアプローチできるぐらいまで切り広げて、安藤先生はへそからって言われたんですけど、僕はもう膀胱を先に切って、上からというか、後ろからずっと剥がしていきます。で、まあ、尿膜管があると、ほぼ 100% かな。細動脈もしっかり残ってますんで、はい、そこも
横にピーってくっついて
結紮して、はい、ちょきってます、
はい、他にございますでしょうか。
先生、導入から3ヶ月ぐらいの移行はなんかやっぱり臨床症状があって見てくれって言われたような感じになるんですか。
はい、軽度の肺腕とか、まあ排尿障害とまではいかないかもしれないですけど、若干尿線が細いとか、はい、そういうのが一刻でありました。
あとやっぱり皮膚の側からされて午前で、あ、これ多分尿膜下にいたんだろうねってなった時の反応ってなんかあるんですか。前の脳下からどうとか、やっぱり
ですね、はい、非常にデリケートな部分なんです
けど3ヶ月経ってるからどうこうとか、まあ、そうなってくる。
そういうことなんですよね。農家としては返したいわけですけど、まあね、経済連がうんと言わなかったりですね、はい、結構思いました。
実際外部症状もなく発育もセコナミになれば分かんないですよね。生産がこうした段階ででも、
まあ、そこが一番問題。高知の生産農家は全く分からなかったと言っちゃえばもうそれで終わりなんで、
今の話なんですけど、高知の段階で見つける方法というのは何かいい方法なんですか。ただ痛いからとかということだけで見つける、あるいは腫れてだけで見つけるとか、あるいは血液検査機の時に
見つけられたら皮膚の方に回されるといいだろうけど、高知の段階で難しいです。そうですね、僕も今一貫農家でずっと見てるんですけど、やっぱりなんていうのかな、枯れるやつは生後1日2日でぶら下がっている部分がなんていうんですかね、スルメの足みたいに干からびていきますよね。あれが1週間経っても干からびない生っぽいやつがいたりとか、あとまあ文献読んでみると尿膜管は3週間ぐらいで退化していくみたいなんですけど、だから生後1ヶ月ぐらいの頃に僕はワクチネーションに行くもんですから、まあ、その時に積極的に触診をするようにですねして、気になればもうエコーを当てるというような形でしております。まあ一貫なんで、まあ、結構気楽にやれるんですよね。切るのも楽ですし、
なかなか農家さんが続かない限りこっちに見てこんもんな。
そうですね、農家を当てにするとなかなかなんで、だからまあ導入後3ヶ月のああいう件があった時にも農協の技術員を集めてですね、辞表はめに行く時なんかにもう必ずへそを触ってくれというような形で農協の職員にも協力を依頼して今はやっております。
やっぱり触ったら分かりますよね。
僕はいいですよね。でも中間さっき言ったただ痕跡みたいに残ったやつが探しにくいからやっぱりどうじゃないとね、難しいですね。
そういうのは
なんか
問題
があ
んまり良いじゃない
ですか。分かんない。
ったので、
記憶があるんですけど、その時も言ったかもしれませんけど、夜中は人もあって、夜中に団があって、で、人は赤ちゃんの時と二十歳ぐらいの時に分かるんですよ。で、あのスケートの羽生結弦さんは、3年ぐらい前に夜間間で手術したんです。だから、あの赤ちゃんの時にそのまま治しきれなかったやつがもう一回再発するのが人は思春期の頃で、メス牛も、よくあるのがセリンチの前後で、あの今みたいに血が出てくるとか少し排尿障害があるといってくるんで、生まれて1ヶ月前後ぐらいの時と、あとその出荷される10ヶ月前後ぐらいで、なんか出やすいかなっていうのはちょっと考えている。ただ、セリーチ前後の牛は分かんないですよね。あの中に持っているかどうか。なので難しいと思います。それと、さっき伏見先生からあったけど、あの IVF の子とかは、まあもうそうなんだけど、やっぱり最大弱いんですよね。で、IVF の時は、まあ、OPU だとしょうがないかもしれないけど、ロボットがちっちゃいから、普通の IVF の時は、ラージカーフが出たら、そのロットを全部出てもらって、あれロットで出るので、その時に培養して作った卵が他にないかっていうのをチェックしないと、多分ほとんどその時に作ったロットはほぼ全てラージカーフになるので、出たら同じロットの卵が入ってないかっていうのはチェックした方がいいと思います。それと、あとラージカーフの時で細胞がシュリンクしないやつは結構大量に出血するんで、大体800ぐらい出血をしてました、ね、昔。
はい、
最大みたいにして、ヒ素が入って、から菌が入って、僕はもう肉をかなっていう、ヒ素のうちだから、まあ、僕もそんなに症例ないんだけど、やっぱりあのアミグダリシンですね、ヒ素からヒ素の種類を切っていて、それから中に蛇に入れて、石灰水をやって、こう、かけしながら石灰水を、ずっとこう石灰水を。
まあ、そうですね。切開するのはへその周囲からずっと切開していくんですけど、切り離すのは膀胱を切り離してから取り出すんですけどね。で最後にへその周りをくり抜くっていう感じで、やってます。
僕は全く逆です。僕はもうへその、あのエコーで一応全部確認して、で農用ができている場所はこの辺りまでだなっていうのを決めたら、そこを切開しておいて、穴を下げておいて、中に突っ込んでおいて、それから切開する箇所をずっとこう左で中の方からと外側からと確認しながらずっと切開していく。でそれをずっとペラペラペラって剥がしていって、最後に膀胱に行っているときに、だからあの、あれがですね、ちょっと名前出てこないけど、膀胱の方に、動脈からこう切れる。イラムのなんですね、ああいうやつがこう取っちゃって、それで膀胱の先端の部分で、もう、で全部摘出というようなやり方を何年かしたんですけど、ところから痛くなって
た。まあ、エコーで膀胱までつながってることを確認しているんで、まあ、つながってないことはまずないと思うんですけど、だからもう、残したくないんで、全部丸ごと取っちゃおうという感じで、はい、やってますけど。
やり方違う曲だな。
まあ、切り取ってしまえばですね。
他にございますでしょうか。
あ、いいですか。皮膚で、あの、新たに発見するというのは、今後もまたあり得る、十分あり得ると思うんですよね。で、まず先ほど先生が言われたように、非常にデリケートな部分でもあるんだけど、まあ、出せる範囲で どういう対応になっちゃうっていうのが、まあ、何例かと思うので紹介していただければ。
帰っていったのと、まあ、そのまま飼われてるっていうのと、でその辺飼はそのまま飼われてる場合には金銭的な保証で話を済ませたと、うん、その額もいろいろです。その時の話し合い次第、そこまでの治療費とかいうような話もありましたし、出荷までの治療費なんていう話もありましたし、まあそれはいろいろで、まあ結局のところは経済面があることを認めてない感じもその当時はですね、ありましたし、まあ結局基準ができてないんで、
だよね、
はい、
その相対の話し合い
もそうなりますね、はい。だから泉さんで泉の皮膚の科に行ってっていう時にはもう本当にちょっと競り価格を下げてもらったとかで済ませた場合は穏便に済ませましょうみたいなのもありましたし、よそからの市場から来るとなかなか厄介で、話がこじれちゃう感じですね。
何でぐらい？
5、6例くらいだと思います。僕は見つけ関わっただけで。
他にございますでしょうか。
程度によりますね。あの尿膜管の炎症だけなのか、尿用まであるのか、膀胱炎まで波及しているのか、程度によりますけど、やっぱり膀胱炎まで行っちゃうと発育はかなり悪いです。その後あの尿石症まで行った牛もいますし、はい、
出発があって発育が悪くて1ヶ月で肺炎症状はない、下痢もしていない、まあ、若干あの尻尾を持ち上げることもあるというので、こうやって、まあ、こっちを入れてずっと経過を見てるのかなというふうに聞かれるんですけど、やっぱり出発を起こしてたまにこうやってやるんですが、それはひょっとしたらそういう尿膜管さんの可能性があるかもしれない。
あると思います。だから導入初期の熱発はどうしてもやっぱり呼吸器を先に疑っちゃいますんで、なかなか直見しないんですよね。だからその可能性も潜んでるやつらが結構いるんじゃないかなと考えてます。
他にどなたがございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは橋野口先生ありがとうございました。